今年の流行状況はいかがでしょうか。
はい、今年は A 型の 2009H1 型、それから香港型ですね、ほぼ 47% が 2009H1 型という最新のデータが発表になりました。これは感染症研究所の発表です。ただ H3 型、香港型がないわけではありませんので、 H3 型も 32% 検出されているという状況が報告になっております。あと残りが B 型ですね。
先生、もうそういう意味では流行は始まっているよということだと思うんですが、インフルエンザワクチンというのはその全ての方に対応しているものなんですか。
はい、現在のインフルエンザワクチンは4価ワクチンというふうに言われております。4価とは何かと言いますと、先ほど申しました A 型インフルエンザウイルスの 2009H1 というタイプと H3 香港ですね、この2種類、はい、そして B 型インフルエンザウイルスの山型タイプとビクトリアタイプ、合わせて4種類と、それを含んでおるため4価ワクチンというふうに言われております。例年まあ12月から4月頃にかけて流行するというのが一般的なインフルエンザで、そのピークがやはり1月末から3月上旬、
はい、
そういう時期なすので、できれば12月の半ばくらいまでにはワクチン接種が終えているということが理想的だと思います。
このインフルエンザワクチンの効果というのはどういうふうに先生お考えですか。
発病を抑える効果というのは一定程度認められております。ただワクチンを接種すればインフルエンザに絶対にかからないかというと、実はそういうものではありません。ワクチンを接種してもかかるということは言われております。ただ重要なことは発病後ですね、重症化を予防することに関しては効果があると言われています。で、重症化というのは何かというと、例えば最初はインフルエンザだったんだけれども、それが長引いて肺炎を起こしてしまう、まあ、そういうようなこと、あるいは入院をする必要がある、まあ、そういうことを一般に重症化と言いますけれども、そういうことを予防に関しては一定の効果があると言われております。
実際先生、現在のインフルエンザの治療法というのはどういうものなんでしょうか。
治療には2つ大きく分けてあります。一つは保存療法といってですね、いわゆるお家に帰って栄養のあるものを取ったり水分を取ったりして安静にして経過を過ごすということ、まあ、これが基本になります。
はい、
で、今は非常にいいインフルエンザの治療薬というものが発売になっておりまして、これを抗インフルエンザウイルス薬というふうに言います。ですから喉や鼻でウイルスが増えていくというふうに先ほど申しましたけれども、そのウイルスの増えを抑える薬で、症状が出てから48時間以内に服用を開始すると、発熱の熱がある期間が、まあ、1日から2日程度短くなって、ウイルスが出ていく量も減らせるという、そういう薬があります。
実際先生、具体的にお薬の名前としては、私たち一般的にタミフル、リレンザ、
はい、
イナビル、そしてラピアクタというものもあるんですね。
そうですね、それが今こういうのは合わせてインフルエンザのノイラミニダーゼ阻害剤というふうに言われているんですけれども、同じ作用基準でそのウイルスの増殖を抑える薬というふうになっています。
そのインフルエンザ、まあ、そもそも予防できたらいいなというところなんですけれども、インフルエンザの予防についてはいかがでしょうか。
はい、予防については基本的にはウイルスをシャットアウトすると、ウイルスが体に入ってこないようにする、たとえ入ってきたとしても早く回復するようにするということに尽きると思います。まあ、ワクチンの話は先ほどしましたように、はい、ワクチン接種をして体の中に、まあ、その免疫ですね、抗体を作っておくという、そういうことが必要かと思いますが、それ以外には、ウイルスが入ってこないようにするということなので、先ほど申しましたマスクをする、あるいは外出から帰ってきたときはですね、水や石鹸によってよく手を洗って、手からウイルスが入ってくるということもあるので、手についたものを洗い流してしまうということ、はい、それは必要だと思います。あとは部屋の中にあまり乾燥しないように適切な湿度を保つということですね。 それから普段からは十分な休養や栄養をとっておいたり、体力をつけておくということは大切だと思います。
まあ、その他特にも先生、インフルエンザに対して備えてほしい、予防してほしいと思う疾患の方、年齢等々ありますか？
はい、高齢者の方は先ほど申しましたように、最初はインフルエンザであっても合併症として肺炎を起こしてくるということがあります。あるいは喘息とか糖尿病とかといった基礎疾患といいますけれども、こういうものをお持ちの方というのはインフルエンザになるべくかからないようにするという意識を持って、ワクチンを受ける、あるいは不必要にはあまり人混みの多いところには出ていかない、そういう心がけが大切かと思います。
さて先生、最新のトピックスなどありましたら聞かせてください。
はい、インフルエンザに関して2つほどちょっとお話があります。先ほど D 型インフルエンザウイルスが見つかったと、はい、あると申しました。これは2016年の9月に出されたウイルスです。ただこれは牛に感染するウイルスですので、人の間で流行するかどうかということは明確には分かっていませんけれども、動物のウイルスということが分かっています。でその動物のウイルスというのは、インフルエンザウイルスは先ほど鳥にいるウイルスが起源であるというふうに申しましたが、インフルエンザウイルスで問題になっているのは鳥インフルエンザウイルスです。でこの鳥インフルエンザウイルスも大きく分けて2つありまして、 H5 型とそれから H7 型というこの2つがあります。H5 型というのは1997年に香港で流行したのが最初で、今もなお例えばエジプト、ベトナム、中国、そういった国にいる鶏の間で流行しております。でこの鶏のウイルスが人に直接感染すると人が重症になるということですが、逆に言えば鳥の接触の機会がなければまず人には感染しないだろうと言われております。一方 H7N9 というウイルスがあります。これは2013年に中国で発生したウイルスで、これもかなりの方が死亡しているという報告があります。で中国では2013年以降、今までにですね、中国の南部を中心にこの鳥インフルエンザ H7 型というものが流行していますが、これも鳥から人に感染を起こすものですから、鳥に触れない、感染を起こすような場所には海外旅行行った時などは近寄らないということで防げる病気だと思います。
そしてまた感染してしまった人から人へはもう感染しうるということですよね。
そうですね、この鳥インフルエンザに関しては、はい、今のところ人から人への明確な感染能力は獲得していないというふうになっています。ただこれはいつそのような性質を獲得するか、それもわからないことですので、今 WHO を中心にモニターをしているところです。
この辺は先生、新型インフルエンザへの恐怖感というのはありますけれども、この辺恐怖を煽るわけではなく、冷静に私たちがこう情報を得ていくということも大切ではないかなと思うんですが、この辺については先生たちも発信をしてくださるということですよね。
そうですね、相手のこと、この場合の相手というのはウイルスのことですけれども、はい、ウイルスがどうやって人から人に行くのかっていうこととか、今流行しているウイルスはあるけれども、それをきちんと正しい知識でですね、勉強していただいてうまく制御する、そういう態度が必要かと思います。私の好きな格言で、寺田虎彦、はい先生という物理学者がおります。で、正当に怖がることはなかなか難しいと、怖がらなさすぎたり怖がりすぎたりするのは優しいと、そういう格言というかですね、名言があります。まさに正確な知識を得て、正しく対応するという態度が大切かと思います。